まるで簡単には癒してほしくないというようなそういう言い方ですよ。そういう考え方を持ってるんですね。何としても癒してほしいという彼の本心と、そう簡単に癒されるはずがないという彼の考え方はもう全く矛盾している。この矛盾こそですね、罪人の矛盾そのものだと言わざるを得ません。かたくなな人間、プライドの高い人間、自分というものをぐっと持っている人間、皆さんこれは罪から来ている。私は今年の10月で63になります。18歳の時にトラクトを握りしめて初めて教会の門を叩きました。本当に22歳で神学校に入り、26歳で刑事の生涯に入りました。もう本当に40年近い生涯なんですけどね、クリスチャン生涯ですが、いや本当に、まあ、いつも申し上げていることですけど、いまだに、この高橋牧師は問題がありますね。いつもそう思います。その働きの問題は、教会の問題は、あれもこれもあるかもしれません。だけど一番の問題はやっぱり最終的に、ああ私だということなんですね。かつて南アフリカ伝道隊に優れたこの講師だ、ジェリー・フレンドという先生が有馬政界の講師として、有馬温泉で開かれた非常に大きな関西地区の政界があるんですけども、主要政界の前身ですよね。そこに来られて、多くの生徒たち、教職たち前に、このジェリー・フレンド、この生涯、このもうこの70、80ぐらいの方は先生だったんでしょうか、私と私の問題はこのジェリー・フレンドです、と言われたことがあると。それをこう聞いた先生から私はまた聞きしたんですが、その先生ショックだったようですね。本当に神のような生徒であります。素晴らしい説教者です。証人です。だけどもこのその信仰証明、最も問題なのは私自身です。まあ、そのことを覚えているんですが、別にその先生の偉い先生のことを言うわけじゃないんですが、まあ、正直ですね、あれもあれこれが問題だ、ここがもう少しね、あの人この人家内がどうのああがこうのではなくて、本当にねやっぱり自分なんですね。それもはっきりしてるんです、はっきりしてるんです。罪人の矛盾そのものでありますね。ナーマンの期待していた癒され方というのはですね、本当にこのまず預言者がこう出てきてですね、きちんとまず礼を持って出てきた住民に対して礼を持って挨拶を仕返すということですよね。少なくとも顔出せということじゃないですかね。顔は出さないで使いだけ起こしてバッコせよなんてのは本当に失礼極まりないということですね。そして彼はですね、自分でこの癒され方っていうのを想定してきてるわけですよね。その儀式というものをこう彼は考えています。預言者はまず出てきてですね、陰気に丁重にですね、礼儀を尽くしてですね、よう来てくださったと言ってですね、そのような礼をしてくれてですね、そして神様の名を、彼の神様の名を、一緒の神様の名を読んで、主の名を読んで、この台の看板の上でこう彼の手をこう動かしましてですね、そして、なんか自分でも捉えてですね、そしてこの給付用を癒してくれる、こういうふうに彼は思っていた。自分がこれだけ心尽くし礼を尽くして以上、栄者だって最小限自分で出てくることのことぐらいのことをしても良いし、自分が考えるような一つ方法で儀式を持って、ありがたい儀式を持ってですね、 癒すべきだと彼は考えている。ところがですね、ヨルダン川に行けというんですね。あの小さな汚いヨルダン川なんです。あのヨルダン川行かれた方は分かりますがね、大した期待持っていくんですが、大した川じゃないんですよ。そんなかけで広いところがね、狭いところもあるんですね。なんだこれか、これがヨルダン川かと、本当にがっかりするような皆さん川なんですよ。そんでそこらにあるような川、ちょっと大きめの川なんですよ。まあ、ヨロ川よりも大きいですけどね。ユラ川よりも小さい。そんな川です。そして水が澄んでないですよ。濁ってます。本当にナーマンの頭の中では当然あの故郷の大きな綺麗な天名やパルパルを思い比べるわけでありますね。そこで身を洗う。この川の水でこういう綺麗な川の水を洗うことがそのまま癒し清めの方法であるというふうに彼の頭の中ではあるわけでありますね。しかもそのヨルダンに7度までその身を汚い川に浸す。しかし川ではないんですね。川が清めるわけじゃない。主が清めなさるわけです。神様が清めなさるわけですね。主ご自身が癒されるわけであります。そのために神様主はヨルダン川を用いられるわけであります。だから主とヨルダン川が結びついたときに神の技が起こるわけであります。形だけの信仰、自分の思い描いているだけの自分流の信仰というものは何も起こってこないんです。神の言葉に信頼し、その神の言葉がどういうふうな言葉だったとしても、自分に合わなくても自分の考えと違っても理不尽のように思えるかもしれない。だけども神の言葉が絶対です。神の言葉に従って徹底して従って身を委ねる。そこに神の技が起こるんだということですね。メンツを潰されたナーマンは怒ったまま人に着くわけであります。せっかくの恵みの機会なのに、しかも癒されないまま彼は帰っていきます。だけども帰る途中にここに含んでおりましたしもべたちが思い切って言ったんですね。ご主人様、あなたは難しいエリシャに難しいことを要求されても喜んでそれをしたはずですのに、から言ったことは簡単なことです。どうしてなさらないんですか。本当に冷静でありました。良いアドバイスでありましたね。このしもべたちがね、ナーマンのイエスマンではなかったことをね、非常に喜ぶべきでありましょうね。お年寄りじゃなかった。ナーマンにきちんとですね、自分の意見を言っているわけですね。癒しそのものが簡単なことじゃないですよ。皆さん簡単だって言ってますが、癒しが簡単だとは思います。ラビを含む多い皮膚病が癒されるということは簡単なことではありません。これは業病です。皆さん、私たちのうちに染み込んでいる、私たちのうちにある罪深い性質のものが許され清められるということは簡単なことじゃないですよ。どうして許されますか。どうして私の心に語ることができますか。どうして私が犯してきたあの恐ろしい罪や過ちを帳消しにしてやることができますか。できません。いや、そのような簡単なことじゃないんです。まさに神様の力を要するんです。だからナーマンが考えるどんな困難なことをしてもってしても、どんな儀式を、大層の儀式をやったとしてもですね、決してそれは達成できないことです。だからこそ、神の恵み以外の方法はない。他の何者にも期待できないことでありました。ナーマンは、自分の発想に全くなかったことをしもべたちに聞かされて驚きました。そしてその通りだと思ったんですね。ここ、ナーマンの偉いところであります。ああ、その通りだと思った。へりくだったんですね。神の人によって知らされること、それは無条件。無条件で単純な真理を全部的に従って、徹底してそれを従順して行うことだ。 7で浸すっていうのはね、大変だと思いますよ。